今私はナレーターとしてとっても充実した毎日を過ごしています。周りではよく努力したんでしょうって言ってくれる人がいるんですけども、いえいえ、私ってすごくのんきで、どっちかっていうと怠け者の性格なんですよね。そんな私がナレーターになったきっかけですか？そうですね、富山の片田舎に育った内気な小学生の前にまっすぐ敷かれた道をただ歩いてきただけって、そんな感じがするんですよね。まず声の仕事をしたいと思ったきっかけになったことが2つあるんです。それは小学校3年生の時でした。先生に刺されて国語の本を読み終えて座ろうとした途端に、隣の席にいた、今でも名前忘れないんですけども、山田真由美ちゃんという同級生が、恵子ちゃんいい声しとるね、ナレーターになれんがにって言ったんです。こんな言葉で育ってたんですけども、わかりましたか今の意味？その時私は、私って声いいのかって初めてこう気づかされたんですね。それからしばらくして、私の弟がとってもボーイソプラノで歌が上手だったので、地元の北日本放送の朝の童謡という番組に出演することになりました。そこで歌うことになったんですけども、その付き添いで行って帰ってきた母が、恵子ちゃんアナウンサーって女性の職業としてはいい職業だねって言ったんですね。なんかこの2つのヒントが私の中にビビンと来てしまって、よしアナウンサーになろうって本当に単純に思い込んで、それからずっと過ごしてきたというわけです。で、私は本当に運動をすればのろまですし、何にもこう際立ってできることがなかったので、逆にもう恋の道で行くしかないっていう、こう選択肢が一つしかなかったのはとっても良かったのかもしれません。でも本当にあまり人と喋らないおとなしい子だったので、一人で東京へ出て行ってお仕事しようなんて思っても見ないことだったんですね。そんな私の前に突然、高校2年の時です、父の転勤という一家の一大事が起きたわけなんです。で、私は本当に自然に東京へ連れてこられてしまったという感じで、上京しました。それからアナウンスアカデミーへ通うようになり、なんと19歳でデビューできちゃったんですね。これはアナウンスアカデミーからオーディションを受けた、日本放送プロジェクトというところの、有線放送のアナウンサーのオーディションに受かってしまって、月曜日から金曜日までは学生で、土日はアナウンサーという仕事が始まりました。本当になんて早いスタートだったんでしょうって今思うんですけども、その後、まあ局アナ試験はいっぱい受けたんですけども、まだまだ田舎から出てきて、私は短大だったんで1年半ぐらいの時ですから、緊張するとアクセントがめちゃくちゃになってしまって、見事第一次音声で全部落ちてしまいました。そんな私がなぜまだこの仕事をしているのかと言いますと、母がたまたま知り合いの会計士さんに、娘がアナウンサーになりたがってるって話しましたところ、あ、うちに局の人がいっぱい遊びに来てるから一度いらっしゃいよって言ってくれまして、そこへ局の人がたくさん集まって麻雀をしてたんですけども、そこへ私は自分のテープを持って伺ったんですね。その時 TBS のプロデューサーがそのテープを聞いてくださり、あ、君いけるよ、この紹介状を持ってここへ行きなさいって書いてくださったのが、電通の系列会社であるテレビタレントビューローというタレントプロダクションでした。で、そこへその紹介状を持って行ったら、あ、あんたもう仕事してるんなら所属していいわよっておっしゃってくださったんですね。で、私はナレーターという職業があるのも知らないで、その日からナレーターというものになってしまった。本当に不思議です。さて、私のナレーター人生は本当にありがたいことに順風満帆でした。中でも日本中の人に声を聞いていただけるようになったのが NTT の声でした。この NTT の声に選ばれたのは、電話の声というのは3000ヘルツを超える音域は カットされてしまうという特徴があるんですね。で、NTT はたくさんの人のテープをこう機械にかけて、オーディションしたわけなんですけども、私の声がちょうどその電話にぴったりの 3000Hz 以内にぴったり収まる声だったそうなんです。まあ、ですからこれは努力で勝ち取ったということではなく、ただ電話に合う声に作られていたっていうだけのことなんですよね。ですからこの声に作られたっていうことにも本当に感謝しています。今はねとっても感謝してるんですけども、当時選ばれた頃はこんなに皆さんに親しんでいただけるなんて思ってもいなくって、そんなに幸せなこととも思わなかったんですね。なんだかしょっちゅう NTT へ行っては1、2、3とかあ、い、うとか単調で退屈な仕事をさせられて、もうなんか面白くないな、これじゃ何の表現力も関係ないじゃないみたいな感じで、惰性で本当にごめんなさい NTT の方、やってる感じだったんですけども、それからだんだん音声サービスというのが始まって、携帯電話が普及して、そして時報も、午前午後を入れましょうってことで1991年に私の声に変わり、その前に番号案内104っていうのも私の声になって、気がついてみたら NTT の声も、そしてドコモの留守電サービスもみんな私の声になっていてしまったんですね。多分日本中で最も多くの方にお聞きいただいている声なのではないでしょうか。この NTT の声をしたっていうことは自己紹介するときにすごく助かるんですね。私は何度か少年院で、朗読や講演をさせてもらっているんですけども、少年院っていうのは本当に厳しくしつけられていまして、もう男の子たちが膝の上にこう拳を置いてビシッてした姿勢で、もうニコリともしないで睨みつけるように聞いているんですね。でも私が留守番電話サービスセンターへおつなぎしますって言った途端にこうひくひくひくって少年たちの固かった顔がほころんでしまうんですよ。で本当にあ、もう私の声を聞いていてくれる人がこんなにいて、この声だけで親しんでもらえるってなんて幸せなことなんだろうって思います。今になって私は、神様は全てをご存知で、そしてこんなに携帯電話や音声でのサービスが普及する時代になることを全てご存知で、ちゃんとそのために私の声を作ってくださったんだろうなっていう、今頃になって感謝でいっぱいの思いになってるんですよね。こういうふうに思えるようになったのは、私が教会へ行き、イエス・キリストを信じた後のことです。その後、神の先回りの愛ってことを知りました。